主は今招いて言われます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。唱詠をいたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからであると。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。主の2020年も、この12月に至るまで、私たちは守り、変わらぬ愛を持って私たちを礼拝へと招いておってくださいましたことを心より感謝をいたします。今日は格別第二大公説の礼拝として導かれております。主よ、あなたは十字架に向かう冒険の歩みを始められ、ご自分のすべてを私たちにお与えになるために、私たちと共にいてくださるためにこの世に来てくださいました。この大公説の時、もう一度私たちに与えられているこの大きな恵みに感謝する時として、何より主よ、あなたがもう一度このところに来られることを覚えつつ、あなたが私たちの救い主であることを心に深く思い直す時として、あなたを覚えて待ち望む時として導いてください。あなたの御声を拝するこのひととき、どうぞ一人一人の必要を満たして、聞く私たちの心を奥深くまで探り、あなたの御言葉を聞くだけではなく、あなたの御旨を、あなたの喜びをそれぞれのとこ使わされているところで行うものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。メッセージを取り継いでくださいます唐崎先生を強め、あなたの言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。この礼拝を覚えつつも、どうしても参加することができない多くの方がおられることを覚えます。どうぞそのところで捧げられる賛美を、また祈りをあなたが聞いてくださって、そのところを祝福の場として導いてください。特に感染症のため、またさまざまな病のため、または介護をされるために来ることができない方々をあなたが覚えてくださいますようによろしくお願いいたします。今この場に 集おうとされている方々の足を早め、共に礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5の A にございます。賛美歌93-5の A、 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて詩編を購読いたします。本庁の購読詩編は詩編130編1節から8節、賛美歌の後ろから開いていただきました145ページ、詩編130編の1節から8節です。二文字上がっておりますところは司会者がお読みいたします。会衆の皆様は二文字下がっているところをご一緒にご唱和ください。また二文字のところは司会者と会衆の皆様で一緒に唱和をいたします。それでは購読いたします。詩編130編、都に昇る歌。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。
嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。
主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、
見張りが朝を待つにも増して、
イスラエルよ主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。それでは代表で、それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で栗本新学生にお祈りを捧げていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
イスラエルよ主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。恵み深い父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。この第二交代節を迎え、あなたが私たちを一人一人の名を呼んでこの御前に招いてくださりありがとうございます。主を待ち望めと神様あなたはおっしゃられます。私たちは今イエス・キリストのご降誕をお祝いする日を待ち望んでおります。あなたがお送りくださった御子イエス・キリストによって私たちの罪をあがなってくださり、許してくださり、 あなたに近づくことができるその恵みをお与えくださっていることを覚えてありがとうございます。今私たちもその特権に預かり、あなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。主よ、あなたが御言葉をお語りください。あなたの御声を聞かせてください。あなたの語られるその恵みに私たちが力を与えられ、またこの新しい習慣を歩んでいくことができるように、その力をお与えください。御言葉を取り継いでくださる川原崎明先生をどうぞ御油で満たし、尊くお持ちください。今新型コロナウイルスの影響がまた再び大きくなっておりますけれども、どうぞ私たちをお守りください。また苦しみの中にあられる方々、苦難困難の中にあられる方々の上に主の祝福を置いてください。あなたが守り支えてください。この礼拝のひとときを御手にお委ねいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りしてまいりましょう。1分間お祈りいたしましょう。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書1章67節から79節、ルカによる福音書1章の67節から79節、新約聖書の102ページにございます。ルカの1章67節から79節です。
もう一度聖書の箇所を申し上げます。ルカによる福音書1章67節から79節。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 にございます。使徒信条 A です。 皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌54番、聖霊導く神の言葉は。賛美歌の54番を賛美いたします。ご着席ください。河原崎明士官牧師に牧会祈祷並びに宣教、神の憐れみは尽きないと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。世界を支配され、歴史を導かれる主であられる神様が、この朝も 私たち一人一人の救い主、主として臨んでくださり、語りかけてくださり、導きの中にありますことを覚えまして、改めて皆を褒めたたえます。愛に満ち溢れておられる主よ、心から主ご自身と尊い救いの御業を褒めたたえます。今私たちは主の恵みの招きに何ら遠慮することなく預かり、礼拝を捧げることが許されておりますことを心から感謝いたします。今日集いました一人一人が誰一人漏れることなく、初心に立ち返る思いを持って主イエス様を信頼して歩み出す時としてください。ある方にとっては信仰を言い表す喜びを与えてくださり、主に従っていく決心へと導いてください。この週も救いの完成者として再び来られる主イエス様に思いを馳せつつ、主が一人一人に託された地上の使命を自覚し、そのために歩みたいと願っております。さらにこの年、この地上の使命を終えられ召された生徒たちがおられますが、ご遺族とともに休んじて思いを天に向けます。礼拝をしたいながらここに来ることができない方々がおられます。特に病と闘っていらっしゃる生徒がおられます。また多くの方々が新型コロナによる感染で苦しむ、そうした中で戦い、また苦しむ中にあられます。どうぞ主が覚え、癒し、支え、強め、力づけてください。苦しむ方々の重荷を共にさせていただくために、私たちがさせていただけることに気づかせていただき、一人の人のために手を伸ばすことができますようにも我らを導いてください。今私たちを聖霊による喜びを抱きつつ、このところから使わせてくださいますように、主に栄光を期しつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ある年ご招待なさいましたご家族の方から年末の挨拶の文章をいただきました。このように記されておったことを、その手紙おはがきを残したままでおるんですが、神の憐れみによって明け物の光が差して暗黒と死の影に座している。この私を照らしてくださった。私は悲しみの最中にあってこんなにも平安を得ている。この平安があなた様にもありますようにと。そして今日開いていただきました聖書の箇所の中心聖句としました78節と79節のお言葉が記されていたのです。非常に心に留まりました。もう一度中心聖句を読みますと、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。ああ、クリスチャンならではだなと思いましたですね。イエス・キリストのこの地上に来られたご降誕にまつわる聖書の記事は、神の憐れみが響き渡っています。来週取り上げますマリアの賛歌のところにも、何度も神の憐れみが出てまいります。今日開いていただいたところは、イエス様の働きの先駆者としてバプテスマのヨハネ、その誕生にまつわってお父さんのザカリアが、ここに予言とありますが、賛歌と言ってもよろしいでしょう。祭司の職の家系の中にありましたザカリアとエリサベトの夫婦に与えられたのがバプテスマのヨハネであります。そのバプテスマのヨハネが生まれたことを喜び感謝しつつですね、今読んでいただきました中に68節に褒めたたえよという言葉から始まります。神による救い主が使わされることを賛美しています。75節ぐらいまで。そして我が子バプテスマのヨハネの働きがどんなものであるか、
を確認しつつ、救い主の働きを賛美しているのが76節から79節なんです。ここにも神の憐れみという言葉が何度も出てきまいります。
溢れていますね。このザカリアの予言賛歌の中には、
長く神の民の悩み
苦しみ、
そこから生まれたところの祈り
願いがぎゅっと
集約されている、集中して語られているところでもあります。
それを要約するように68節ご覧ください。褒めたたえよ
失礼、
イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、69節、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。そう語って、そして70節から71節ぐらいまでにですね、
この旧約聖書に見る神の民の歴史の中に、どのように神様が助けてくださったかをギャーッとも縮めてですね、まあ語っているところであります。
72節73節見ますと、
アブラハムに対して何をなされたかを、
もうそこには、
先祖我らを憐れみとありますし、
そのアブラハムを召して以来ずっと続くところの神様の御業を称えつつ、そして戻りますけれども、68節褒めたたえよと、もう一度68節言いますと、褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、
今日ももう販売されてましたが、今度用いる聖書はこの解放しというところを、あがないというふうに翻訳しています。どちらに訳してもいいんです。神様が神の民を最も解放しあがなってくださった御業は、あの出エジプトの御業だ。エジプトの奴隷の状態から解き放ってくださって、そこに子羊の血を柱と釜に塗った、あの血を塗ったところは災いが過ぎ越した、あがなわれたっていう、まあ、実は直接的にはそのことを褒めたたえています。まあ、奴隷の状態から解き放たれたという出エジプトの出来事、そしてその救いは後に御子イエスキリストを通してなされるけれども、それはダビデの子孫からだというので、あのダビデを通してそのことも明らかにされたではないか。
アブラハムから出エジプト、そしてダビデを通してイエスキリストに至るまでの歴史の中で、
神様がどんなに神の民を顧みてくださったか、そのことを歌っているのがこの75節までですね。
今日も一つの言葉に注目したいんです。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、68節に主はその民を訪れて解放してあります。後で触れますけれども、78節にも、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が
我らを訪れるという言葉が2回出てまいります。
実は他の以前の旧約聖書はこの、68節の訪れるは帰り見てという翻訳しています。間違いではございません。日本語では帰り見て訪れるという、
ちょっとこう専門的な話させてくださいね。このここで使われている言葉は、まあ後の後になるんですけど、お医者さんがなよく使った言葉なの。
どういう時に使ったかというと、今はそういうのを往診してくださるのは少ないかもしれませんけれども、
もう患者さんが動けなくなってですね、
お医者さんを待っているところに
お医者さんが訪ねていくでしょ。往診というのはありますね。あれが言語的な意味なんです。なるほど、ルカは医者だったなという、見事にこのことは使っています。
生きていらっしゃる主なる神様は、 罪と重荷で苦悩を背負っている神の民をまるでお医者さんが往診するかのようにして来てくださって、忘れないで尋ねてくだ、帰り見てくださって訪れてくださるというのがここの意味なんです。ですから帰り見てる、これは神様のお心ですよね。忘れないでぐっとこちら帰り見とってください。ただ心だけで思ってるんじゃなくて、具体的に行動を起こしてくださったら訪れてくださる、そういう意味です。ああ神の民のイスラエルの歴史を見るとそうだったな、アブラハムの時もそうだった、出エジプトの時のあのモーセを通して出された時もそういう人たちを用いて神様が帰り見てくださって訪れてくださって救いの技を成してくださった、ダビデを通してイエス・キリストのこの誕生に至るまで。そして具体的にイエス・キリストご自身も私たちを忘れないで帰り見てくださって訪れてくださったのが主イエス・キリストのご降誕の技なんです。78節、これはイエス様のことを言ってますね。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れた。これイエス様のことを言ってるんです。バプテスマのヨハネはこのことを声高らかに叫んだと言ってるんです。バプテスマのヨハネはこのイエス様を紹介するために、今度は彼を通して彼が訪れてくださったこのイエス様のことを、この方が来られるよと言って彼自身も使えるものとして、恐れなく主に使えるものとなったということを、76節から77節で言っているんです。愛する皆さん、神様の憐れみっていうのはもう全歴史の中、旧約聖書の歴史を通して、そしてそれを待ち望むかのように神様が忘れないで顧みてくださって訪れてくださった歴史、それが目に見える形で人の言葉で分かるようにして語りかけ、その技を成してくださったのはイエス・キリスト様が訪れてくださったことだ。顧み、訪れてくださった、ここに神様の憐れみの御業があるんだと歌っているんです。そして続いて今日の中心聖句にしましたが、その訪れてくださったイエス様は、79節ご覧ください。暗闇と死の陰に座していたいる者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く、世の光として来てくださった、平和の道に導くお方として来てくださったんだと歌っているんですね。それをバプテスマのヨハネが、この我が子ザカリアにとって我が子ヨハネはそのことを声高らかに叫ぶ、伝える、そのために使えるものとして、そしてイエス様はこの平和に導くお方として来てくださるということを語り伝えているんです。平和、皆さんよくご存知のシャロームです。平安という言葉、また勝利だというときにこのシャロームを使うときがありますし、神の救いを表すときにシャロームと使っているところもあります。これは神様の民が求めていた最高のものなんです。神様の前に何のわだかまりもない平和の関係だ、平安がある、神様が与えてくださる最高の賜物はこのシャローム、平和、平安なんだ、勝利なんだ、それを導いてくださるお方、与えてくださるお方、その中を歩むことができるように、その人生を歩むことができるように導いてくださるお方、それがイエス・キリストだということを語っているのです。このシャロームを得るためにバプテスマのヨハネが語り続けたこと、77節戻ってください。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。そのシャローム、平和、平安に導くためになくてならないものは罪の許しの救いがどうしても必要なんだと言ってる。私たちは今日の私たちに対しても、生まれたままの状態で神様の平安ですなんて言えないです。どうしても罪の許しの救いをいただいてこそ、このシャロームが初めて私たちの心も魂も全存在に及んでくるんだ。
それを妨げているところの罪を許し取り除くためにこの御子イエス様が来られたということを予言しているんです。なんと神様は全存在をもってご自身の御子を与えるということをもって、そして地上のクライマックスに十字架におかけくださるという贖いの技を通してこの罪の許しを成し遂げてくださった。ですから私たちはこの平和の道に導かれるためにどうしても罪が許されて取り除かれて神のものとされる必要があるんです。私たちは人間の努力では何にもできません。ただ受け取るのみ。イエス・キリストの十字架と復活の事実を信じ受け取るのみ、ここを通して以外に平和の道に導かれることはないんです。聖書箇所は宣教師に書いておきましたが、イエス様がご降誕なさった時に父となったヨセフを通して語られているところ、この方の名、生まれてくるイエス様をですね、誕生されるイエス様をイエスと名付けなさい。その意味は多くの民、いや全ての民の罪を許すという意味に、そのイエスという名前が込められていると、マタイによる福音書の1章の、21節から23節ありますね。主の技が実現するためだと言っています。そしてその後にこの子の名はインマヌエルと呼ばれるであろうとあります。神我々と共におられる。皆さん、神様がいつまでもどこまでも私たちと一緒にいたいんです。ところが神様が共におられるということを妨げているのは残念ですけど人間の側にあったんです。ですから神様はその人間の側にある罪を取り除くために罪を許すお方をこの地上に使わせてくださったのはイエス・キリストなんです。罪の許しという意味を込めたイエスという名はインマヌエルと呼ばれるであろう神我らと共にいます。皆さん、もう一度確認したいんです。平和だとか平和必要ですよ。でも罪が許されることなくして平和はないんです。平和はないんです。だからどうしてもイエス・キリスト様がこの地上に来ていただいてその救いの技をしていただく必要があったんです。今日はちょっと急がなきゃならないのでかいつまんで話しておりますけれども、この後私たちは聖餐式に預かりますね。この話は何度か私してきましたけれども、そのことをいつも覚えながら告白した文章がある。ちょっと聖書をお持ちの方で一緒に今日開いてくださいますか。宣教師に書いてありますが、テモテへの手紙1の1章15節から16節をお開きください。今日私聖餐式の必ず招きの言葉でこれ読みます。テモテへの手紙1の1章の15節16節、使徒パウロがいつもいつも思っていたことなんです。聖書を読みますね。聖餐式の時に招きの言葉として読むのは意味があります。キリスト1章の15節から16節、新約聖書の385ページですか。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。続いて、しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私の限りない私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。これクリスマスのメッセージです。これは真実で間違いないんだ。そのまま受け入れに値する。パウロは晩年これを語るんです。実はその罪人の中で最も私は最たるものだ。それは私が憐れみを、神様の憐れみを被ったんだ。その憐れみを受けたのはキリストイエスがまず私に限りない忍耐を示しになった。 私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるため、私はここは見本という翻訳のが一番いいと思っているんです。サンプルなんです。パウロは私はこんな立派な人間になったと言ってないんです。私は律法を守ったからこんだけできたんだと言ってない。もうただ神様から一方的な憐れみ向けたあのイエス・キリストのご降誕の中に表され、生涯を通して表してくださった救いの技の中に、私はその憐れみを受けた見本なんです。これ私たち人としての告白じゃないでしょうか。私は神戸中央教会の牧師をしていますので偉そうに言えないです。憐れみの見本なんです。どんなに一生懸命奉仕したところで、ただ我らは憐れみの見本。この後私皆さんご一緒に聖餐に預かりますと、その後本当に深く自覚しながら、イエス・キリストの十字架と表せたご復活の救いの技を心して感謝して受け取ろうじゃありませんか。まだの方どうぞ今日受け取って、聖餐に求道者の方預かりませんけれども、その救いを受け取って洗礼を受けていただきたいんです。そこからスタートするんです。憐れみの見本です。非常に平凡に見えて非凡な言葉ですよ。イエス・キリストによる罪の許しに預かった憐れみの見本。私たちはこの憐れみなくして生きていけない。クリスマスに見る主の憐れみ、つきません。なんと幸いなことでしょう。神の憐れみ、お祈りいたしましょう。
憐れみの主よ、この時も一人一人を顧み、尋ねてくださり、招いてくださり、語りかけてくださり、罪の許しの救いに預からせてくださいます。信仰の応答をする時とします。導いてください。また恐れなく主に仕えるものとされている喜びを覚えて、一人一人に託された方々を訪れ、福音に預かる喜びを分かち合わせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所を祈りの場としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐式を取り行いますが、10月と同じように新しいやり方ですので、最初に安倍さんが写してくださるやり方もう一度確認しましょう。前に移りますから確認してください。
それでは聖餐にどのように預かるのかをご説明いたします。まず今から皆様にこういうものとお手拭きを係の者が席まで持っていきますので、各自でこのカップとお手拭きを取ってください。前回と違いますところは、配られましたらお手拭きで手を拭いて、その場でパンを取り出してください。一つのカップにパンとブドウ酒が一緒になったものを配らせていただきます。カップの上蓋の部分にパンがあります。カップの部分にブドウ酒があります。どのようにしてパンを取り出すのかを説明します。まずカップをテーブルの上に置きます。そして片方の手の2本の指でカップのつばの部分をつかみます。上蓋のシールをつかんでください。シールは透明になっています。上蓋のシールをめくっていきます。上蓋のシールを完全にめくってしまい取り除きます。パンを取り出します。このパンは薄いものになっています。パンがこれは配られましたらお手拭きで手を拭いてパンを取り出してください。それでは次にどのようにしてブドウ酒を飲めるようにするのかを説明いたします。カップのつばの部分を片方の手でつかみます。シールをつかみます。シールをめくっていきます。シールを完全にめくり、シールを取り除きます。実際に焙煎をするときにお手伝いが必要な方は静かに手を挙げてください。係の者がお手伝いをさせていただきます。 またパンの方ですが、砕けているものとありましたら、その時も手を挙げて言ってください。
はい、ありがとうございました。パン、今説明ありましたね。パンとウェハースの薄いものですが、ブドウ汁がセットになっております。衛生的にはちゃんとなっております。最初配算するときに、49番、創学者が弾きますけれども、皆さん歌わないで、歌詞を味わって受け取ってください。1番から3番まで弾いていただきます。そしてその後順番に私がこれはパンです、これはブドウ酒ですと言います。そしてその杯のセットになっているものを集めるときに4番から6番までまた49番4節から6節まで歌いますが、これも歌詞を味わっていただくということでよろしくお願いいたします。ただいまから聖餐式を執り行います。式辞、愛する兄弟姉妹、今私たちは主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。人たちはこの教えを守り、故の教会もこれを重んじてきました。聖書はふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従とをもって聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつつこの聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の言葉をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。今黙祷のうちにこの聖餐に預かる備えをさせていただきましょう。
お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死および復活と昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めてこの聖霊殿に預かるものとしてくださいましたことを感謝します。憐れみ深い父なる神様、この聖霊殿を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して主のたっとい体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子聖霊の神と共に支配される全能の地なる神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め生ける信仰と真心を持って主に近づいていらっしゃる皆様方に主の招きの言葉をお読みいたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。
確認いたします。これから配産されるパンとブドウ汁、このセットのものはイエス様を救い主と告白し洗礼を受けなった方が今預かることができます。旧土地の方もいるかもしれませんが、どうぞ今はそれは通り過ごしますけれども、ここに共におられる主がお一人お一人を祝福していらっしゃるので、ここに留まっていただきたいと思います。それでは分散しますので、すでにもあの49引いてくださいますか。皆さん歌詞を味わってください。今配られましたらまず手を拭いてください。そこから受け入れてなられました。少しお待ちいただきたいと思います。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。アーメン。一枚めくっていただいてパンをいただいてください。信仰を持って受け取ってください。この時はマスクを外していただいて結構です。これは私たちのために流された主イエスキリストの血性です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。もう一枚めくっていただいて、ブドウ汁、血性を覚えて感謝を持って受け取ってください。感謝の祈祷を捧げます。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝します。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝をもってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしていらっしゃる弓道中の愛する兄弟姉妹を速やかに信仰の確信に至らせ、進んでバプテスマを受け、
共に主の聖餐に預かるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それではバントでセットを集めます。49番引いていただきますので、係の者が取りました、そこに入れてください。歌詞を味わっていただきたいと思います。聖餐式をここまでいたします。続きまして、12月の第一聖日です。12月に誕生日をお迎えになられる方、恐れ入りますが、そこにお立ちいただけませんでしょうか。ご紹介させていただきます。12月誕生者の方、はい、御言葉を一箇所お読みしまして、お祈りをさせていただきます。修法の礼拝順序にも書かせてもらいましたが、イザヤ書60章の一節、イザヤ書60章の一節です。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。イザヤ書60章一節です。お祈りいたします。慈しみ深い父なる神様、主の憐れみは決して尽きません。それは朝ごとに新たになります。私たちの信仰の旅路において、あなたは真実の限りを尽くしておってくださいます。これからも変わりません。どうぞ救い主イエスキリストの真実の愛の上に、十字架と復活の救いに預からせてくださり、永遠の命をもって今を生かしておいてくださる、この歩みを全うさせてください。常に望みにあふれさせてくださり、主の光を放つ者として、ご家庭においても教会においても、この恵みの交わりを分かち合うものとして祝福してください。心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 おめでとうございます。祝福ありますように。
それじゃあと司会者の方。この後、賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌268番。朝日は昇りて、賛美歌268番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。神の憐れみは尽きないと、主よ感謝します。インマヌエルの主が来てくださるこのクリスマスを待ち望むこの時であります。本当に主よあなたの憐れみが尽きないと、この言葉によってどれだけ慰められるでしょうか。またどれだけ私たちはこの喜びの中に入れていただけるでしょうか。しかし主よその前にまず罪を悔い改めなさいとこの朝も迫っていただきありがとうございます。聖餐の恵みにも預かりましたけれども、主よどうぞあなたの前に出ることができないともし思っている罪があるならば、そうではありません。主よあなたの憐れみは尽きませんから、どうぞすべての罪をあなたの十字架のもとに持っていき許していただいて、本当にこの地上の生涯喜びを持ってあなたと共に歩むことができますようにと願います。まだ聖書の恵みに預かることのできない宮道の方々もおられますでしょうか。どうぞ主よこの喜びの同じ恵みの中に一日でも早く入ることができますように主を導いてください。あなたのご降誕をお待ちします。今から捧げますものはあなたから預かったものの力のものですけれども、どうぞこれをあなたのご聖書のためにお持ちください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金を捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の地河原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
ご着席ください。